今朝与えられています聖書の箇所は、新約聖書のルカの福音書第1章26節から38節になります。お読みいたします。ルカの福音書第1章26節から。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上です。今日は、神にとって不可能なことはない、 Nothing will be impossible with God と題して、共に聖書に聞き入りたいと思います。本日はアドベントの第2週目となっています。藤原剛先生は岡山の教会で今日はご奉仕がありますので、私飯田がここに立たせていただいております。アドベントというのはキリストの到来を待ち望む時期です。今朝はルカの福音書にあるこのマリアへの受胎告知と呼ばれるこの有名な箇所から共に聞いております。教会には教会暦というカレンダーがございまして、この教会暦がアドベントから始まるというふうに言われています。改めて考えてみますと、とても不思議ですね。なぜアドベントから新たな1年が始まるのでしょうか。教会はその歴史の中で主の到来、アドベントというのは到来という意味ですけれども、その到来を大切にしてきたということがよくわかると思います。2000年前のイエス様の到来、そのことだけを実は想起しておりません。主イエス様がこのあと再び来られるということも同時に、私たち教会を待ち望んでいるという、そのことに思いを寄せる時期でもあります。しかし、実はもう一つ覚えておくべき到来というのがあります。それは今です。今、私たちのもとに主が来てくださるという意味での到来です。私たちは教会でこのように礼拝を捧げますけれども、この礼拝において、実は神様が私たちと出会われようとしている、そのことも私たちは同時に覚えておく必要があるというのです。神との出会いというのは、もしかしたら全く予期していない形での出会いとなるかもしれません。今日共に聞いていますこのマリアという女性、彼女との神様の出会いも突然でありました。しかもその内容は不可能、ありえない、驚き、そういった出会いでありました。あの日、ガリラヤという北イスラエルに位置する、地方の小さな、誰からも注目されないようなごく普通の町、 ナザレという町に一人の少女がいたと聖書は言っています。そこに突然天使ガブリエルが現れたのです。この出来事というのは当然ながら内容からしても大変不思議であり、ありえないようなお話でありますから、歴史の中で多くの人の関心を引き起こしてきました。最も反応したのはおそらくアーティストの皆さんです。スライドを次お願いします。ご覧になった方もおられると思いますけれども、アンジェリコの有名な受胎告知と呼ばれる絵です。1445年頃あるいは1450年から52年の間に書かれて発表されたと考えられています。他にもダ・ヴィンチであったり、いろんな人がこの受胎告知というこの出来事を題材にして多くの絵を描いてきました。それぐらい注目される、いわゆるありえないようなお話であります。マリアという女性はヨセフの言い名付け、つまり現代で言うと婚約者であり、当時の習わしで言いますと事実上結婚しているとみなされていた少女でありました。聖書には書いてありませんけれども、様々な学者が述べるところによりますと、このマリアはおそらく今でいうティーンエイジャー、14歳から17歳ぐらいだったんじゃないかと考えられています。そんな若い一人の女性に天使が現れ、そしてこう述べました。次のスライドです。28節、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。名前を呼んでません。いきなりおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという挨拶でありました。当然戸惑いますね。突然の天使の登場に恐れたかもしれません。例えば誰もいない学校で一人でいるはずなのに突然誰かが来たら怖いです。マリアはそんな中恐れ戸惑いどうしていいかわからなかった、そのような状況の中天使は言います。恐れるな、恐れなくてよい、あなたは神から恵みを受けたのだからというのです。私がアメリカの神学校に行っていた時に新薬学の先生でショーン・マクドナ先生という方がおられました。先生の授業はこのスクリーンでギリシャ語の原文のテキストが出てきて、それを見ながら、ルカの福音書であったりヨハネの黙示録であったり一節ずつ見ていく授業だったんですけれども、先生の口癖といいますか、一番気に入っていたフレーズ、聖書のフレーズというのがこの恐れるなでありました。ギリシャ語ですとメイフォブーって言うんですね。先生は挨拶をすると必ずメイフォブー、メイフォブーってなんかフランス語みたいですけれども、しかしもう学生たちメイフォブー、恐れるな、そう言って繰り返しておられた先生でありました。天使がマリアに恐れるな、あなたは神から恵みを受けたのだから、ちょっとよくわからないような挨拶をしてきました。聖書の中で恵みを受けるという言葉がたくさん出てきます。でも恵みを受けると聞きますと私たち思います。ああ、よかった。神様の憐れみと許しがあって、そして助けがあって、本当に感謝だ。確かにそれもそうなんですけれども、聖書の中でこの恵みを受けるという表現が意味するところはそれだけにとどまらないようであります。ここに注意して私たちは聖書を読まなければなりません。デイビッド・ガーラントという学者が次のスライドお願いします。こんなこと言っています。恵みとは単に憐れみや許しを受けることに制限されません。神様からの恵みを受けるというのは、その人がその後に偉大なる技を行い、それを担うために神はその人のことを信頼していますということを意味する。つまり神からあなたは信頼されています、あなたが今から行うことは偉大なる技となります、 そのためにあなたは恵みを受けるんです。聖書はそういうふうに語っているのだっていうんですね。大変なタスクかもしれません。それを成し遂げるということは並大抵のことではないかもしれない。でも神が信頼を置いている、それが恵みを受けたものという言葉で表現されるというんです。その恵みとか技とはでは一体何でしょうか。次のスライドお願いします。あなたは身ごもる、男の子を産み、そしてその名をイエスと名付けなさい。イエスという言葉、これは世界中の人が知っている名前であると思います。ギリシャ語ではイエスウス、ヘブライ語ではイェホシュア。イェホシュアという言葉、このイエスという名前は、主は救い、主は救われる方という意味です。そのような名前をつけなさい。当時名前をつけるというのは、家族にその名前の由来の人がいるときに、その名前に従ってつけていましたけれど、マリアはまだそういう経験がありません。そこで、主は救い、救われるという意味の名前をつけなさいと言われて、ますます戸惑うわけです。では、この子、イエスはどういう子になるのでしょうか。次のスライドお願いします。32節、33節にこうあります。大いなる方となる。5つのことが書かれてあります。大いなるものとなる。意図高き方の子である。ダビデの王位を与えられ、ヤコブの家を治め、その支配に終わりはない。聖書に慣れ親しんでいない私たちでありますと、これらが何の意味をしているのか、何の意味なのかはよくわかりません。でも、当時の特に旧約聖書と呼ばれる、この聖書の前の部分の内容に詳しい人たちであれば、すぐ驚いて、もしくは驚きすぎて何が何だかよくわからない、そんな内容になっています。大いなる方、神を表します。意図高き方の子、約束されていた救い主を表します。ダビデの王位を与え、あのイスラエルの偉大なるダビデ、その家系を意味します。ヤコブの家を治め、その支配に終わりはない、永遠にその国は続くものになる。マリアはこれらのことを、戸惑いを覚えつつも静かに受け止めていきます。ただ、マリアにもう一つ大きな問題がありました。次のスライドお願いします。34節にあります。どうしてそのようなことが起こるのでしょうか。私は男の人を知りませんのに。聖書には時々こういう内容が描かれていきます。婚約中であります。まだ、許嫁のその、お相手のヨセフさんとは、そういう夫婦関係になっていません。でも、あなたは身ごもりますと言われてしまう。人間の常識をはるかに超えた出来事がここで約束されています。でも考えてみてください。婚約中に徐々にお腹が大きくなっていきます。周りの人からは何を言われるか、何を思われるか、そもそもヨセフさんはどう思うのか、そういった思いが一瞬のうちに脳裏をよぎったことでありましょう。ますますマリアは戸惑います。困惑します。しかし、そんなマリアに天使は答えるんですね。次のスライドお願いします。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊が望むので、あなたは身ごもり、あなたは男の子を産むのだ、ありえないような話がここに綴られているわけです。しかし、これが実際に起こった後に世界は変わります。この聖霊が望むという表現は、実は旧約聖書の中のイザヤ書というところ、32章15節に同じ言葉が出てきます。ちょっと込み入った話になってしまい恐縮ですけれども、イザヤ書の32章15節にこう書いてあるんですね。 しかしついに意図高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。霊が注がれという言葉です。これは実は日本で初めてプロテスタント教会の礼拝が捧げられた横浜でありましたけれども、その礼拝のこのお話、その一番初めに語られた聖書の箇所と言われております。霊が注がれる。霊が望む。あなたを覆う。そうすると果樹園、荒野が果樹園になります。そしてさらに果樹園が森となって発展していきます。それだけ豊かな命を与える力を神は注がれます。その言葉の後に先ほどお読みした次のスライドお願いします。37節、神にとって不可能なことは何もありませんという有名な言葉につながっていくんです。本当に驚きとしか言いようがありません。しかし、聖書を読み進めていきますと気づかされます。主イエス・キリストという方のこの生涯は、最初と最後の出来事がこのように不可能と思われるような出来事で始まり終わっているということです。受胎。そして十字架の死からの復活。この二つが神の奇跡の力を示しております。これは信じがたいことです。簡単には受け入れられません。でも、2000年以上前から今に至るまで多くの人々がこの聖書の言葉に心動かされ、人生が変えられていっているわけです。その最初がマリアであったと言って過言ではないでしょう。次のスライドお願いします。マリアは言いました。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ。あなたの言葉通り好みになりますようにと。私は主のはしためです。しもべです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。もちろん、その前に様々な思いがあったことは間違いありません。お父さんお母さんにどう説明したらいいんだろう。ヨセフさんは理解してくださるんだろうか。周りの人たちは私をどう見るんだろうか。当時婚約中にこのような状況が起きた場合、最悪死刑になりました。その覚悟を持って、私は主のしもべです。どうぞお言葉通りになりますようにと言いました。正直私だったら、いやー、ちょっと無理です。そんなのありえません。不可能です。と言っていたでありましょう。もしマリアがそう言っていたとしたら、今我々はここにはいません。教会もありません。全世界が、その歴史が大きく変わっていたことでありましょう。しかし、マリアは、これらのことが何を意味するのかわかりませんけれども、神様の良しとされるように、そう願いますと言っているんです。もう少し情報いただけませんか？いや、なんだったらちょっと一回持ち帰って考えさせていただいてもよろしいでしょうか？そういう言葉ではありません。わかりません。信じがたいことです。でも、神様、あなたが良しとされるように、私の身に起こりますように、そう言ったのです。私は主のはしためですというこのはしため、主のしもべ、これは実は旧約聖書では数名にしか与えられていない肩書きです。あのヨシュアという人物、司式の第2章8節に出てきます。イスラエルの王であったダビデを、詩編の36編の冒頭の箇所で主のしもべダビデの歌という言葉があります。そして、イスラエルの民そのもの、イザヤ書の41章であったり、49章であったり、そういったところに出てくる特別な言葉です。マリアは、自分がその人々と同じように、私も従順にこのことを受け止め、神に仕えます。そう言ってるんです。しかし、ここで注目したいことは、天使の動きです。天使はその場にとどまりません。一緒にいてくれて、これからのことを説明して、これからこうなりますから、こうやって準備をしていきましょう。 マネージャーさんのように全てをアレンジして大丈夫だからと励ましてくれる、そんなことは一切ありません。マリアはこれから大変なところを通らされます。でも神はあなたと共におられる。そしてその神が共におられる、神が今あなたの人生の中で働いておられるということが明確にわかる印が、親類のエリサベツの存在ですっていうんです。神様は私たちにこのようにありえないような大変なことを任されるときに、私たちを一人にしません。もちろんそこでは私たちは一人でそれを背負っているような感覚になることもありましょう。でもよく周りを見ると友がいます。神が共にいてくださるということがわかるような形で、神様ご自身の力と愛を示されます。アメリカの有名な神学者でラインホールド・ニーバーという人がよく使った表現があります。ここでもそのことを表している表現ですけれども、英語で Impossible Possibility と言います。スマホで Impossible Possibility って検索すると、多分シューズ、靴のいろんなサイトが出てくると思うんですけど、なぜだかよくわかりませんけれども、しかしこの不可能的な可能という表現、これがまさに神の力が世に示されるその時に使われる言葉です。不可能だと思われている、人間の目から見たら不可能です。しかし神の力によってそれが可能になる。それが主イエスキリストの誕生であり、十字架の贖いであり、我々の罪が許され永遠の命が与えられるというその道を切り開くことであり、死からの復活と神の国の完成であると聖書は言うのです。我々を救うためにこれだけのことが示される必要があると、そしてその力がこの世へと、神の愛が、神の恵みが世へと分かち合われていくのだというのです。クリスマスはこの神の力と愛、そして神の恵みを世界に示し、共に喜ぶ時であります。神が我々を救うために人となられた、それは信じがたいことであり、ありえないことでありますが、しかしそれが実際に起こった。あなたはそのことに対してどう応答しますか。それがクリスマスのメッセージであろうかと思います。聖書を読んでいきますと、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかられ、死なれ、そして死から復活されたと言っています。罪と言いますと、いや自分はそんな犯罪なんて犯してないし、そこまで悪いようなことはしてないなと思ってしまいます。でも聖書が言う罪というのは、そういうことだけではなく、心の奥底に存在するもっと深いもの、愛の欠如と言っても良いかもしれません。自己中なものと表現できるかもしれません。藤原先生は青学の切り貝の授業でよくおっしゃいます。罪という言葉、英語に訳すと sin になります。sin の真ん中に何がいますか？愛、つまり私。私が常に真ん中にいるような、私のことしか考えていないようなこと。その状態を聖書は罪と言ってますと言います。かなり厳しい言葉です。でも、その罪を許すために、神様ご自身が人となられ、十字架にかかられ、そして解決をしてくださった。神様との関係を修復してくださった。だからこそ、クリスマスは喜びに満ち溢れているんだ。それが聖書の指針であります。そこにはマリアのように静かに神の御心を受け止めた人が関わっていました。私たちにも静まり、自分自身を顧みてごらん。あなたの心の中今どうですか？そう呼びかけてくださっているのです。クリスマスでは多くの賛美歌を歌います。そこで喜びが、この喜びが溢れんばかりに描かれています。 諸人こぞりて、皆さんもご存知だと思います。特に喜びが爆発しています。一方で、清しこの夜は静かにその喜びが示されている賛美歌です。皆さんもよくご存知おられるこの清しこの夜の歌詞を今日は少し味わいたいと思っています。今朝渋谷の光栄のところを通ってきましたら、渋谷にはサイレントナイトはないという広告が出ておりましたけれども、静かに夜を過ごすということがない街渋谷であるかもしれませんが、しかしこの清しこの夜、サイレントナイトと呼ばれる賛美歌、1816年にその歌詞がオーストリアで書かれました。ヨセフ・モールという人が書いて、そして1818年にギターの伴奏で歌えるようにとしてそれを作曲した人がいました。1818年、クリスマスイブにオーストリアのある村にあります聖ニコラス教会というところで初めて賛美され歌われた、その曲が、賛美歌が今では世界中に広まっております。皆さんもご存知かもしれません。第一次世界大戦中にクリスマス休戦と呼ばれる出来事が起こりました。ちょうどではないですけれども、今から109年前の12月24日から25日にかけて、ドイツ兵とイギリス兵が向き合っている中で、誰かがこの清しこの夜を歌い始め、そしてそれに呼応するようにして全兵士が歌った。一日だけだったわけですけれども、一時的でありましたけれども、戦いを止める力があった、そんな賛美歌です。実はこの賛美歌6節までございます。1節、静かな夜、清い夜、すべてのものが眠りに落ち、目覚めているのはただ信頼し合う聖なる二人と巻毛の気高い幼子のみ。眠れ、天国の安らかさに包まれて。眠れ、天国の安らかさに包まれて。2番。静かな夜、清い夜、神の御子よ、なんと愛らしい、笑いたもうたか。気高いその口で、その笑みは私たちに救いの時を告げ知らせる。キリストよ、あなたの誕生によって。キリストよ、あなたの誕生によって。3番。静かな夜、清い夜、世界に救いをもたらした夜、黄金に輝く天から神は最高の恵みを見せたもうた。人間の姿になられたイエスを、人間の姿になられたイエスを。4番。静かな夜、清い夜、今日全能の神は慈父の愛を注ぎ、イエスは世界のすべての民を兄弟として優しく抱きしめてくださる。兄弟として優しく抱きしめてくださる。5番。静かな夜、清い夜、神は長きにわたって私たちを心にかけ、その怒りから私たちを解き放ち、遥か昔の先祖の時代に世界のすべての民を保護すると約束された。世界のすべての民を保護すると約束された。最後6番、静かな夜、清い夜、羊飼いらは最初に蜜毛を受けた。天使のハレルヤという賛歌によって、その調べは遠くに近くに響き渡った。救い主イエスはここにおられる。救い主イエスはここにおられる。賛美歌、日本語に訳されますとその内容がちょっと薄くなってしまいます。しかし原文の日本語訳を読みますと、これがいかに力ある言葉であり賛美であるかがわかります。救い主イエスはここにおられる。静かに歌われる曲でありますけれども、主への思いが爆発している賛美歌です。どこにいるかもわからないような神ではありません。ここにおられる。そうおっしゃるのです。次のスライドお願いします。イザヤ書にこんな言葉があります。私を尋ねなかった者たちに、私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに、私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は終日、かたくなな民に手を差し伸べた。自分の考えのまま、良くない道を歩む者たちに。聖書が示す誠の神とは、私はここにいる。 私はあなた方のただ中にいる。私はあなた方の暗闇に入ってくる。あなた方を愛し、あなた方が求めていなくても、私の手を差し伸べてあなた方を待っている。そしてその固くなさを和らげ、変え、私はここにいる、だから来なさい。そう語り、招いてくださる神なのであります。イザヤ書の65章は後半で驚くべき、いわゆる不可能的可能というものを示しています。後でご自身でお読みください。それは私という存在が作り変えられることを示しています。私の今の私で満足しておられる方ももっともっとさらによく豊かに、そして愛を受けて生きることができる。そう示されています。あるいは一見不可能と思われるような、そんな悩み事、難しさに直面している方々にとっては、主なる神にとって不可能なことはないと、私はここにいると、聖書は言っています。今日はそのことを深く覚えながら、このクリスマスが、2023年のクリスマスが、本当にスペシャルな、豊かな、素晴らしいものになることを覚えたいと思います。そのために最後、次お願いします。三つのことを覚えたいと思うんです。一番、神の力というのは過去のものだけではありません。今もなお働かれています。私たちは気づかないかもしれない。でも、今もなお神はここにおられる。そして、私たちを支え、導いておられる。二番、神の力は神秘的なものかもしれません。でもそれは、遠く離れた存在ではありません。実はすぐ目の前に起こっている、そんな力です。そして最後、神の力は力のないものを力づけます。マリアは本当に小さな弱々しい存在だったかもしれない。でも、そのマリアを通して、神はご自身の偉大なる力を世に示します。私たちも一緒です。私たちを通して、神はインポッシブルだとしか言えないような、そんなことでさえも可能にしてくださるのです。そのために私たちは励まされ、力づけられ、この場から送り出されていきます。この恵みを、この神の愛を、この神の力と希望を、この世界に、周りにいるお一人お一人に豊かに伝えてまいりましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたの力と恵みを私たちに示してください。私たちが静かにあなたのことに思いを巡らし、様々な思い、悩み、苦しみがあるかもしれませんけれども、あなたにとって不可能なことはないとの確信とともに、どうか歩ませてください。2023年のこのアドベントにおいて、あなたが私たちをどれほど深く思い、愛し、知ってくださり、語りかけて招いてくださっているのかを深く覚えさせてください。この祈りを、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。